東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。いやもう2021年始まって約2ヶ月6分の1が終わろうとしてるんですが、何もした覚えねえな、何もした覚えねえなっていうのと同時にちょっとこう私自身がいろいろありまして、なんか見てみたらですね、私今年翻訳なんですよ、役年。なんか忘れてたなと思ってたんですけど、1月初っ端からドカーン来たので、私これ12月まで5体満足できてられんのかなって、なんかまさかだね、こんな一発目から来ると思わなくてあのほら厄年って旧年のね考え方で、みんな1月1日お正月を迎えたら揃って年を取るっていう年の考え方でやるから、まあ、1月の1日から12月の31日までなんですけど、まさかこんな来ると思わなくて、前役に何も来なかったから翻訳にこんな来ると思わなかった。後役がね後々怖いんですけど、なんかねあんまそういう迷信も全部が全部信じてるわけじゃないんですけど、日本ってほら誰か言い出すとそれがこうブワッと爆発的に噂が広まってってそれが本当になるみたいなところがある国なので、母太陽神みたいに、そこがねちょっと怖いなと思うんですけど、まあでもほら、まあ、私は別に役者ではないですけど、こういう風に声のお仕事とかそういうことさせてもらってたりする場合ね、役払いができないんです。役ってほら結局その役自分に役番が回ってくるよっていうのの意味なんですよ本来は。役払いができないから、役よけができないから、ちょっとね、まあ、とりあえず今年は5体満足で生きるということを目標にしたいと思います。5体満足もそうだし、まあ、健康にね1年過ごせるようにっていうことをちょっとね改めて目標にしようかなと思いました。今年すでになんか若干調子が悪いんですよ。去年、いや気がついたのは去年くらいからなんだけど、なんかね何しても物が二重にブレて乱視かなと思ったら治る時もあるんです。なんだろうこれと思いながらね、早く病院行けよって言われていや今病院行きたくないじゃんみたいなね、まあ、ちょっとそういうところもね直しつつ健康に1年過ごしていきたいなと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集してます。番組のページから直接いただくか、もしくはソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、はたまた真剣喋り場、魂の叫びのリクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それでは染谷圭の染めラジ第21回目放送、清濁合わせ飲めば腹も膨れる、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。染ちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。あれだよね、今日早速ご紹介するのは今話題の今期派遣アニメといっても過言ではないぷいぷいモルカーではなく、ぷいぷいモルカーの監督 の大学院の卒業制作ですね、マイリトルゴート。これもね羊毛フェルトを使ったパペットアニメーションなストップモーションアニメなんですけど、10分くらいしかないアニメなのにきちんと起承転結がね出来上がってる上でテーマと問いかけを投げつつ、見たものにしっかりこう すごいものを見てしまったと思わせるようなあの質感、10分間のパペットアニメですよ。これでこんなに心揺さぶられると思わなかったっていうぐらい感動したとも違うんですよね。なんか衝撃を受けてしまって、10分なんで私連続で5回ぐらい見ました。同じの5回連続で見たの初めてですよ、10分とはいえ。もうそれくらい衝撃でした。でもね、監督のこだわりもすごいわかるし、今ね監督の浅見智樹さんっていう29歳のクリエイターさんなんですけど、すごいしっかりね、コンセプトもそうだし、例えば光の入れ加減だったり人形の動かし方だったり見せ方だったりっていうのをすごい細かくもう計算し尽くして作ってらして、もうねそれをね結構1日しかもきっちり解説してくださってるんです。そこがねまた面白いんですけど、いやもうね本当にこの人天才だと思うんですよね。浅見智樹さんのこれね実は卒業制作っていうことで結構触れ込みねあったかと思うんですが、その東京芸術大学大学院映像研究科アニメーション専攻第9期修了制作ということで、約1年かけてこの10分のショートフィルム作り上げたそうなんですが、もねいやすごいんですよ、受賞歴がすごくて、なんかねパリ国際ファンタスティック映画祭のゴールデンアイ2019だったり、あとね第22回文化庁メディア芸術祭審査員推薦作品とか、学生新人コンテストアート部門最優秀賞、エンターテインメント部門最優秀賞などなどなどなど、なんかあげたらキリがないっていうくらいねとんでもない受賞をしてるわけです。お話はねざっくり言っちゃえば狼と七匹の小ヤギなんですけど、狼と七匹の小ヤギにそこの解釈をつけるかみたいな。そう、最初にねこうお母さんがこう子供たちを狼のお腹から助け出すんですけど、まあ、何がすごいって初っ端からちょっと、グロテスクな話なんですが、子供たちがね最初に食べられちゃったことが特に消化されてるんですよ、ほとんど。で一番最初に食べられちゃったお兄ちゃんトルクがほとんど消化してもう形がないみたいな状態になってて、骨しか残ってないみたいな状態になってるところから男の子がさらわれてきてっていう話になるんです。いやこれね、いや思った、ちょっと思ってた、狼のお腹に食べられて消化されないのっていうのは思ってたけど、まさかする作る人がいると思わなかったみたいな。いやそこから衝撃でしたよ、素晴らしいですね。で、ま、本当はね、里見監督本当はその里見監督のね書きたかったところっていうのは虐待の問題なんですって。その連れてこられた男の子夏希くんっていうんですけど、夏希くんも父親から虐待を受けていてっていうところがもう、説明をしなくても話のね内容で分かるようになってはいるんですが、それがねなんか実はそれをさらっと見ただけでは分かんないくらい別の虐待も隠れていたりするんです。そこはねもう皆さんしっかり見ていただいて、あそういうところだったんだみたいなのをこうご自身でまず見ていただきたいんですが、これはねちょっとネタバレになってしまうので、いやでもね、ちょっとグロテスクなのが苦手っていう人はちょっと厳しいかなと思うんですけど、でもそれ以上に私は素晴らしい作品だなと思ってしまって、監督が最初にこうこだわったのは RGB にこだわりました。不安な時には青、興奮の赤で最後鎮静の緑って言って、その色にもだんだんこう心情の変化が出るようにこだわりましたって。こんなとこまで計算してんだこの人みたいな、すっごいな。しかもね自分より年下のクリエイターですから、わ全部が全部計算され尽くしている、すごいと思っちゃって、いやなんかまず一回見てほしい、この衝撃を分かち合いたい。とにかくなんだろうな、腹の奥底に響くような感じの衝撃だったの で、あとね ね、なんか羊毛フェルトのそのちっちゃい羊ちゃんたちが可愛いんです。可愛いんですけど、グロテスクなところはちゃんとグロテスクに作ってあって、よくこのふわふわでこのグロテスクさ表現できたなって、その造形の美しさみたいなのもあるし、よくこれ本当にこうただのアニメーションじゃなくてパペットアニメーションでやろうと思ったなって。本当にあの撮影秘話みたいなの見ると、なんかみんな立ってくれなくて針金差し込みまくってすごい撮影大変でしたとか言って、うわなんかみんな大変な思いして作ってんだなみたいな、これをこんな10分で見ていいのかな、無料で見ていいのかなって思いましたね。これぜひなんか10分なんで円盤あの DVD とか難しいかもしれないんですけど、逆になんか出たらねぜひ買いたいなと思いました。でも私がねそもそもまずそのプイプイモルカーにハマってしまって、あまりにもハマってしまってプイプイモルカーにモチコロリンってマスコットもボックスで予約しちゃったんですけど、まだモルカーね一応終わってないので、終わってない段階でちょっと話すのはあれかなと思って、あの同じ監督さんのマイリトルゴート持ってきました。本当にこれ人形と粘土でできてるんだって思えるので、皆さんぜひ見てください。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
トメラジまだまだ続くよ。話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはハッシュタグ一生に一度お腹いっぱい食べたいもの。一生に一度ですよ。一生に一度、まあ死ぬ前とかじゃないです。一生に一回でいいからお腹いっぱい食べてみたいというものですね。まあ皆さんそれぞれあるかと思います。例えば金銭的な問題だったり、金銭というよりかは希少性が高すぎてなかなか手に入らなかったり、あとはこうね、自分の体と相談してまあお腹いっぱいは無理やろなと思うようなものあるかと思いますが、皆さん何が食べたいですかね。だんだんこのねハッシュタグ見てるとね、ちょっとこう企業さんのね、なんだろう、紹介みたいなのもあったりしますけど、例えば元祖くず餅船橋屋のくず餅、くず餅しか勝たんもはや主食とかね、渋谷焼肉座布団公式縦だか横だか分からんステーキ、こうもう何立ってるステーキ、薄いんじゃない立ってるみたいなステーキとかねあるんですけど、人によってはケンタッキーの皮とか、あとね何ツイッターってほら、まあ皆さんこう遊びの場だと思ってる方も多いので、明智光秀ボットがちまき、山崎の合戦前にも食べたけど緊張のあまり葉っぱごと食べて周りにドン引きされた話も残ってますとかね、いろいろいろいろ他にもねいろいろありますよ。白い恋人がね、もう白い恋人そのまま送り出してたりしますし、あと皆さん人気なのはやっぱ肉かラーメンですね。肉かラーメン、スガキ屋のラーメンスープ、スガキ屋ラーメンのスープに沈みたいと妄想した日、幼い日ってとか、牡蠣、生牡蠣を体こ、生牡蠣を体調不良とかを気にせず死ぬほどお腹いっぱい食べたい。なるほどな。あと猫ちゃんからも来てます。チュールチュール、そうだよねチュールだよねね、お腹いっぱい食べたいよねチュールね、塩分とか気にしないでね。大人もね、塩分、糖分、脂肪あとプリン体ウニとかイクラとかめちゃめちゃ出てます。プリン体気にしないでプリン体痛風鍋食べたいホイップクリームとかね、ホイップクリームね、子供の時お腹いっぱい食べたいなと思ったんですけど、もう実際なんか 小学校半ばくらいかな、お家でホイップクリーム作ってちょっと舐めてしばらくしたらもういいやってなったんで意外と現実見るのは早かったんですけど、私何食べたいかな、あのね、私イクラはやったんですよ、こぼれイクラ丼、めちゃめちゃ美味しかったんです。あー、こんなにイクラがある、こんなイクラってこんなプチプチして歯ごたえあるんだ、美味しいって思ってたんですけど、最初の一杯ぐらいで、意外とイクラってほら、あのなんすか、あれも卵だから栄養素の塊だから、意外とこう魚のね油ですけど油分が多くて、意外とね最後まで元気よく美味しくっていうのはね難しかったですね。いや、なんか自分のね体がもともとそんなに食べられないというか、人より全く食べられないんで、例えば希少なお肉とかでもちょっと食べればお腹いっぱいになっちゃうから、意外とね私お腹いっぱいになるまで食べてるんですよ、いろいろ美味しいものをいただいてるんですが、なんかね体調不良とかを気にしないでもお腹いっぱい食べたいって言われたら、なんすかね、餅か椎茸かな。餅はねやっぱお腹にたまりやすいっていうのと、糖質がねとんでもないことになるから、あんまりお腹いっぱい食べられないというか、あのたまるのですごい腹持ちがいいんですけど、多分翌日くらいまで何も食べなくていいやって思ってしまうので、まあ、そういうこと気にせずに食べるんだったら餅か、もしくはあのなんかすっごいでかい肉厚の椎茸の網焼き、あれをね、まあ、醤油とかポン酢とかバターとか七味とかいろいろ味変しながらいただきたいですね。普通にあの、まあ、お酒でもいいし日本酒合わせてもいいしウーロン茶合わせてもいいんですけど、なんか延々とあのプリプリの椎茸を食べ続けたいという、年取ったな。いや、なんかもともとね子供の頃特に小学校入る前とかが本当に食べられなくって、ショートケーキ1個とか食べられない子供だったんですよ、生クリームがダメで。小学校入ってからねしばらくは平気になったんですけど、私のね食欲のピークって小学校5年生までだったんで、そっからまた徐々に下がっていくみたいな、もうね、だから大食いチャレンジできる人とかいるじゃないですか、まあ、大食いチャレンジじゃなくてもいいですよ、普通にファミレスとかで女性で、まああの1人前足りないからちょっとサイド足してデザート頼もうかなみたいな、そういう人羨ましくてしょうがないんですよ、雑炊で腹いっぱいだわなんなら全部食べきれないがみたいな、そういうのがあるからね、なんかもう悔しくてしょうがないんですよね、なんだろうなこの差はつって、もうちょっと私食べるものに関して楽しみたい、あ、こんなもある、あの給食の学校の給食で出てきたなんかちっちゃなリンゴのね半分くらいのそのまま凍らせたアップルシャーベットっていうのがあるんですよ、あれをお腹いっぱい食べたいって人もいます、すごいわかる、これ絶対にね喉とか冷えてコンコン咳出てくるんだけど、お腹いっぱい食べてみたい、これはお腹いっぱい食べてみたい、なぜなら給食でしか見たことないからみんな争奪戦冷凍みかんとかも美味しかったな、お、ある、いろいろある、牛のレバ刺しいいっすね、種ヶ島三つ芋、あーなんかね揚げ物お腹いっぱい食べたいっていう人もいますし、あれですね、ケーキのホール食いしてみたいっていう人もいますね、やっぱなかなかね例えばスイーツビュッフェとか行って好きなだけ食べてもやっぱりホールを崩すっていうそのなんだろう夢というか、これを制覇してやるみたいな、ちょっとそういうのがねありますよね、ホール一気食い憧れた時期もございました、すぐに現実を見ました、スイーツビュッフェ行っても最終的に軽食しか食べてないのよ、ね、ちょっとねある意味これは大人の夢、もう食べられないことが分かってるからこその一生に一度お腹いっぱい食べてみたいものっていう夢のお話、ね、皆さんもちょっとこう何食べたいかなって、一生に一度ってちょっと一生に一度って考えるとなかなかねチャンスが巡ってくるか分かんないので、皆さんもぜひちょっと一回考えてみてください。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自 自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
のソメラジエンディングのお時間です。今回はですね、真剣語り場魂の叫びではぷいぷいモルカーの浅見智樹監督マイリトルゴート、そして話題のトレンドリツイートではハッシュタグ一緒に一度お腹いっぱい食べたいものをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。いやもうね、だんだんお腹空いてきたなって思うんですけど、最近ねなんかね調子がおかしいんですよ。食べたいなと思って食べて、なんかまだいける気がするなと思って、もうちょっと食べるとすごい気持ち悪くなるぐらいお腹いっぱいになっちゃったり、よし、なんかちょっとの量でそうなっちゃったのが続いたせいか、逆に食べられるなと思ったらなんか気持ち悪くなるくらいまでお腹いっぱいにしないと満足できないみたいな状態になっちゃって、まあね冬だからね、ちょっとこう体が過食傾向であったりすることはまあまあまあまああるんですけど、ちょっとねリングフィットアドベンチャーとフィットボクシングをやってダイエットというか、まあ、筋トレなりこうシェイプアップなりちゃんとやろうかなと思ってきた矢先に、これはちょっとなんか厳しいな、もうちょっと体の管理というかね、自分との対話をうまいことやっていきたいと思います。じゃないとほら年末まで5体満足で生きてられるか分かんないから、そろそろね本気でこう体にガタのくる年齢なので、本当にちょっと食べるもの飲むもの気をつけていきたいなと思います。だから1月からかな、特茶を復活させました。体脂肪を減らすのを助ける、体脂肪減らしていきたいと思いますね。そんな私に頑張っての一言でもいいので応援メッセージなどなど、まあコメントだったり真剣語り場魂の叫びのリクエストなどなど募集しておりますので、皆さんぜひメッセージください。よろしくお願いします。それでは染谷圭の染めラジ第21回目放送、せだか合わせ飲めば腹も膨れる、これにて終了です。ここまでのお相手は、言うて1月2月なんか知んないけど甘いものをたくさんもらいすぎてきて本当に体重がやばい染谷圭がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。